桜レディオ。キャサリン・キンバリー、教えてアメリカ。アメリカで生活していると、こんな時どうすればいいのっていうこと多くないですか？レストランでのオーダーやスーパーでの買い物、はたまたケーブルテレビのトラブルなど、挙げてみればキリがないですよね。この番組はそんなアメリカ生活の疑問や悩みをキャサリンとキンバリーのコープ姉妹に聞いてもらう番組なんです。さらには英語も教えてもらえてお得感満載。コープ姉妹の経営するピラティススタジオの日本人スタッフ佐藤真希子さんにも参加してもらって、いろいろ教えてもらいましょう。
じゃあ皆さんこんにちは。ピラティスオンフィフスのインストラクター佐藤真希子です。今日もキャサリンさんとキンバリーさんにいらしてもらいます。こんにちは。
こんにちは。
今日は夏休みボケ、
はい、
で分かりますか？夏休みなんかこう、はい、スローになってしまいますよね、はいはい、それについてちょっとお伺いしたいと思います。特にアメリカ、まあ今はね皆さん働いてるから、うん、夏休みと言っても皆さんね、お二人とも1週間ぐらいずつしか、
はい、そうですね、
バラバラに取るぐらいだからそういうことはないでしょうけれども、大学生の時とか2ヶ月ぐらいとか休みが長いですよね、
うん、そうですね。
その後学校に戻る時、何か大変な苦労があったとかそういうことはありませんか？
まあただその気分は憂鬱ですね本当に戻りたくない。
そう、私は
ね、休みの時に好きなことはできますけれども、やっぱり学校に戻るとその日常生活はその、まあ、予定通り従わなくてはそうルーティン従わなくてはいけませんから、ちょっとそれは嫌がっています。慣れるまでは、ね、大変。
そうです。でも私たちはちょっとおかしかったかもしれないけど、私たちは学校に行くのが大好きでしたから、全然憂鬱ではなかったです ね、まあ、ですね。私たちはいつも楽しみにしてしていました、
うん、もううちの息子なんてファーストデイオブスクールの時の写真撮るんですけど、うん、笑えないの。笑ってって言っても全然笑わないぐらい、もう悲しそうな顔してる写真がここ3年ぐらい続いてますね。
かわいい。
そう、私もだから日本はね夏休みは学校アメリカほど長くはないですけど、うんうん、だけどやっぱり夏休みの終わりは寂しくて、
う
ん、
そうですね、
よく泣いてました、はい、で何かそういう時差ボケみたいなものを直すコツみたいなことお二人はありますか？時差、例えば、うん、普通のルーティンに戻すために何か、
まあ 私たちはよくじゃすぐそのルーティンに入ることにしました。まあ、できるだけ1週間前にちょっと何とかその やらなければいけないことをする。まあ朝6時とか起きるわけ、ではなくても8時の代わりに7時にする。だからどんどん体が慣れるまでにちょっともう少しスムーズに入れる、
はい、そういう努力をなさってたんですね。
はいはい。
なるほど。私はもう本当になんかもう今もう時差ボケを直すときは次の日仕事を入れるって決めてるんですね、うん、
はい、
そうすると仕事に行かなきゃいけないから、う
ん、はい、
そこで無理やり、
そうですね、
体を直す。
でも一番困るのはもう早くわざと早く寝ますと決めて、もうベッド入ってずっと全然寝られない。だから本当になんか
そうですよね。
英語だったら counting sheep、 でもそれは日本語に言う、
あの日本人も羊なカウンティングシープみたいな言葉があるのかどうか分かんないけど羊を数えますよ。
そうそう、
羊が1匹、羊が2匹、はい、そう
だから本当に私もあのいろいろ頭の装備があります。もし寝られない場合には頭の中で何とか繰り返すと何とかする、だから一生懸命寝るように頑張っています。
寝る努力が一番大変です。
そうですね、そうです、本当に
それが。でなんかバックトゥースクールナイトっていうのが、うん、私は全く知らないんですけど、うん、そういうのあるんですか？
私たちは小さい時にあまりなかったけれども、あの、まあ、あのもうそろそろあの友達がパーティーがあって、あるあの人が誘って、あ、行けないかもしれない、その日はバックトゥースクールナイトだから、それを初めて聞いて、そしてあのこの話している時に、あ、バックトゥースクールナイトある、多分子供たちのためにちょっとあの慣れる前にちょっとパーティーがある、だからあのちゃんとなんか入学式の代わりにバックトゥスクールナイトある、特になんかある人が引っ越して全く正しい場合には学校始まる前に友達がスクールとか、そういうことはできます。そう
だからもっと軽い雰囲気、もっとパーティーの雰囲気だから、
あ、じゃあこれはパーティーなんですね。
そう、バックトゥスクールナイトだからパーティーはもっとたまに、例えば南部の方にはバーベキューとかピクニックがあって、私たちの中学生の時バックトゥスクールナイトはもうちょっとカジュアルじゃないけど、あのもでもそんなにあのそんなに硬いわけではない、だからもうちょっと軽い雰囲気、
軽くじゃあ、はい、みんなでご飯食べようみたいな、
はいはいはいはい、
そういう感じなんですね、
はい、
そういうものがあるんですね、うん、
で、あとだから多分先生たちもいらして、うん、だからあの親たちと子供たちと先生たちはあのお互いにちょっと会って、
ちょっと話して、
話してもっと軽い雰囲気でやって、そんなに私は先生、あなたは学生とか形ではなく、もうちょっとフレンディーな、
じゃあこうスムースに学校生活に戻れるようにする時の何かこうちょっとした、
うん、そうですね、そのなんかその緊張をちょっと解放するとか、うん、あとその憂鬱ちょっと、うん、よくするとか、
うん、なるほど。私ね、こっちに来てからびっくりした一つがスクールサプライ、
うんうん、もう高いよね。
で、
あとはリストは長いのね。
リストが、そういうリスト、私実は日本はないんですよ。
あ、そうですか。
日本はどうしてたのか、多分ね、そういうお金を封筒に入れて、うん、学校でまとめて買ってくれるんですね。だからあとノートとかは用意したんですけど、あんなにあのジップロックとか、
うん、
今ジップロックとかあとペーパータオルとか、
そこまで、
そうですよ。
私たちの時期はそれはなかった。
もうペーパータオル何本、ジップロック何箱。
あ、それは私は知りませんでした。
今そうなんですよ。
まあ、まあまあ私時の割と年上ですけれども、その時にまあ私の場合には、まあ例えば小学生の時にクレヨンとか、うん、鉛筆とかノートとか、中学生の時にもうクレヨンはいらないから、
あとは多分あの
ボールペンとか、
ボールペンとかルーラーとか、あのハサミ、
ハサミとか
とか、そういうことがあって、だから私は左利きですから、ハサミは大事でした、私の場合には。
そうですね、左利きを買わなきゃいけないです
もん
ね。
だから私はそれをいつだからハサミ、
だから高校の時あんまり多分、まあ、自分で自分のバックパックとか鉛筆とかペンとかあんまりなんか これを買ってください。でもまあ高校の時私たちに住んでいるところはすごいなんか税金あの高いから、多分その税金はあの学校のためにそのスクールサプライを買う。
じゃあ多分スクールタックスがあるエリアだったんでしょうね、
はいはい、
ニューヨークシティは多分スクールタックスがないから、
ああ
の郊外に行けばありますけどね、多分シティはないので、それなのかもすごいんですよ。
やっぱペーパータオルまで買うのは初めて聞いてます。
ペーパータオルを信じられない。
あとウェットティッシュ、
そうです、ウェットワンズみたいなこと、
そうです、
信じられない。
それもいくつ持ってくる、だから一日では持っていけないんです子供が、
でもかわいそうには あの、まあ、ある家族は多分そんなになんか余分のお金はないから、どうしますか。
そうするとやっぱり持ってきていない人がいるのか、途中で足りなくなるとお手紙が来て、そしてあのコピーペーパーもが足りなくなったのでドネーションしてくださいとかって来て、あのコスコで大きいやつ買ってあげたりとかします。
すごい。
多分、
まあ、学校はなんか GoFundMe とかやって、周りの人はじゃあ私はみんなね、なんか5ドルぐらい出したらすぐその、
それは信じられない、
あの、ね、予算にあの果たせると思いますけども、
多分お金がないんでしょうね。
そう、う
ん、だけどコピーペーパーから何でも持っていくんですね。
信じられません。
でノートもなんかあの、ま、マーブルのあのあれなんか指定のノートがあって、はい、それ何冊、あとペンはこれみたいな、 だからで最近すごく良くなったのは学校からウェブサイトが来て、そのもうインターネットで百何十ドルとか入れてしまえば、その業者さんが多分アマゾンみたいなところが学校に送ってくれるサービスも、
それはそのサービスはそれは頭がいいね、
う
ん、
そうサービスが
だから面倒くさいですよね、そのものをあの見つけるのが、
はい、
はー知りませんでした。
あとはあの何歳になってカンパスわかる、それはなんかジオメトリーは何ていう日本
でコンパスです、ね、
コンパス、はい、はい、だからある年齢でそれも必要だった、だからそれは私は楽しいと思った、そういうもの出てきて、
そうですね、うん、そう、それもだから、まあ、そういうのもあるんです、何でも買わせるので、うん、まあだから初日はみんな車で送っていったり、荷物がたくさんあるので、うん、それかうちはもうあのスクールバスで通ってたので、うん、今日はペーパータオル2本持ってってねって
2本
バックポックだけで、今日はティッシュペーパー入れて持ってってね
すごい、でもあので子供はちっちゃいのにペーパータオル2本はもう半分ぐらい
だそうです、
もう倒れバックにビューッて後ろに倒れそうになっちゃいます、そうなん
で、この時期なのにまだ私実は用意してなくて今ドキドキしてるんだけど
それはもう本当に私たちは子供の時、その時そのヒューストン、テキサス州のヒューストンにもう最初の日は何もなしでこういう風に学校に入りました、
今も最初の日は親がこういう、特にもうあのニューヨークはねみんな車があるわけじゃないので、
そうね、
こういうゴロゴロゴロゴロゴロそういうものを引いて、
持っていったり、別の方法があったらいいんじゃないですか、で
もそう私も思いますけど、ね、
はあ、知りませんで
した、そうなんですよ、
でもまあこの間あのニュース番組あの見てて、あの2人の先生が新しいウェブサイトを作って Fill my list、 あ、なんとかハッシュタグ Fill my list なんとか、だからもし人がその問題があったらリストを作って、そしてまあ GoFundMe みたいなところをつけて、人がちょっとじゃあまあペーパータオル2本が必要ならば私があの2本はあげますよ、その2人はそういうことを作っているみたい、
それもいいですね、
そう、あと学校の先生もあのスクールの自分のクラスで使うホワイトボードを買うお金がないから、それもあのドネーションしてくださいっていうウェブサイトがあって、
そうそうそう、
すごい、
そうです、それ で,
でも面白い、そのホワイトボードは私たちの時期は多分マキコさんの同じチョークボード、
チョークボードですね、
でしょ、はい、でもその誇りは多分
ダメ、そうなんでしょうね、多分です
ね、あとはコンピューターもあるから、うん、その時はコンピューターは全然なしから、誇りいっぱい、そのチョークからいっぱいあっても別に問題ないでも今はコンピューターばっかりだから、この誇りは
そうなんでしょうね、あとはあの学校が始まると学校によって違うんですけども、うん、1人当たりどれくらいドネーションしてくださいっていうお手紙も来たりするところもあって、噂ではマンハッタンの学校だったら1人あのファミリー当たり、うん、ワンファミリーで例えば600ドルとか、パブリックスクールでもね、
でもあの私が面白いと思うのは、例えば私たちはジョージア州にあの住んでいた時に、そのパブリックスクールはそんなにあの得意じゃなかったから、私たちはプライベートスクールに行きました、もちろんプライベートスクールで、まあ、もっとお金、
はい、
あの出すから、そういうスクールサプライとか全然あの気にしなくて OK です、でもパブリックスクールだったら、パブリックスクールは本当にフリーの感じで、私の感覚で、だからパブリックスクールなのにお金ちょうだいと言われたら、なんか
そうだと私も思います、うん、でだからエリアによってお金持ちがたくさんいるエリアの人たちはプライベート入れるよりはまだ安いよねっていう意味で、多分だけどあのマンハッタンはそういうお金があって、まあ、私たちのエリアもある学校とない学校がありますけど、あのお手紙が来て、でやっぱりみんな学校の方から300ドルとか言われたら、逆に言えばなんか出さなかったら成績悪くなったらどうしようと思っちゃうので、
そうそうそう、あとは、まあ、心準備しないと、あとは子供のせいではないけど、もし親さんたちはお金出したくない場合には、学校とか先生たちはその子供に
言ったらどうしようと思うので、どうしても出すんですよね、
それはちょっとブラックメイルっぽい
そうなんです、だけどやっぱりニューヨーク州はひょっとしたらお金がないのかもしれませんね、
でもそれは大変、うん、
大変です、だから初日はとても、最初の1週間は結構荷物が多くて、
バカバカしいと
か、私もそう、そんなの、私はどっちかといえば50ドルなら50ドル
すごい
払った方が、
だからあのマキコさんの衣はニコニコしてくれない写真には日本の
ペーパー重いからね、初日は重いからひょっとしたら
負担が
笑わないのかもしれませんねそう。
さくらラジオ。
今ね、ちょっと、ご近所の私のエリアの近くのところのスクールサプライのリストを今、キャサリンとキンバリーに見てもらってます。
はい。でも面白いのは、sharpened pencils。だけど意味は、その学校で、なんかペンシル鋭くなる方法はない。
そう。
もう、靴のための箱は、でも、余分の洋服も持ってなくてはいけません。Elmer's glue, okay.
石鹸、
やっぱりペーパータオル、
ベイビーワイプス、
ベイビーワイプス、
それジップロックバッグは何のつもりですか？おか、私はちょっと
何使ってるんでしょうね。多分何か物を分けるときに使う。
ポステッド。
あとはそのエクスポドライエレーザー、アンセンテッド、面白いそれは。でも私は、でも私は子供の時その匂いが大好きだった。そうだね、だからそれはもうその感じで、それを読むと私いつもその。
そう、今ねまだ見てもらってますけれども、2人ともすごくびっくりしてます。
びっくりしてますね。本当に。あとはバックパックでも特別な、大きいけれどもリンが。ない
そうなんです。ウィーンだとぶつかるから。だけど親としてはあまり重いもの持ってるんだったらウィーンにしてあげた方が楽なんじゃないかなと。
キンダーガーデン5歳、
5歳のリストです。
もう信じられません。
Sharpened
pencils。
でも学校は少なくともペンシルシャープナーね、サプライした方がいいよね。
あるとは思うんですけど、必ずも削った鉛筆を持っていくっていうのが決まってて、私もね一度だけ。
でも途中でダメになったらどうしますか？
違うやつ使う。
で、だから2
ね、そう、それで私一度なんかたまたますごい安いからと思って、どこだったかな、会社の名前言っちゃ悪いけれども、安いところで鉛筆を買ったんです、そしたら削っても削っても全部折れちゃうのね。それで本当にこれぐらいはで、ちゃんと使う前に半分の長さになっちゃった、でそれからだから鉛筆は
だから8センチから
4センチまで使う前に、だからもうそれ鉛筆はちょっと高くてもいいものを買おうというふうに決めましたけど、
それは面白い。
そうだけどこれぐらい今は
だからその言葉はね、削る
、
sharp。 私は、はい、そのもちろんその言葉あまり使わないですよ。
だからペンシルシャープナーのことは鉛筆削り、はい、っていう名前であります。
だから絶対学校にあるはずと思っております。
あると思いますけれども、どうなんでしょうね。なんかで必ず消しゴムついたやつなんですよ。
そうですね、はい、
そうで鉛筆についた消しゴムあんまり消えないんですよね、だから私としてはちゃんとした消しゴム持っておけばっていうんだけど、息子としてはみんなそこを使ってるから、であんまりこう、まあ、日本人とその差はあるかもしれない。日本人ってこう綺麗に消したいんですけど、
そう私も綺麗に消したい、でもよくわかります。
だから汚くても平気みたいです。
それはもう耐えられないよね。
私はね、で小学校で今の、ね、キンダーガーデンでもそれぐらいでした、だんだんこう多分スクールサプライ
増えますよね。
増えますし、まあ、内容としても変わっていきますよね、はい、で大学に行くと何かそういうのってありましたか？
ないですね。だから多分考え方はもう大学入っているから自分で決められると祈っているみんな、だからもし大学からコーヒーを買ってください言われたらおかしいかもしれない。だから多分大学に入ると自分 の好きなやり方があります。もう高校卒業したからどうやって勉強した方がいい、どうやって
自分 の,
そう、ペンか鉛筆か何が
自分が好きなものもありますしね、
はい、だからそれはお任せするみたいです、
そうですね、大学の問題はやっぱり、まあ、大学の学費は高いけれども、その後は自分のクラスによってその本買わなくてはいけない。それは大変だった。だけど、まあ、
それは高いですよ。
それは信じられない。だから、まあ、全く新しくなくても高い。
だけどもちろん used books をいっぱい買ったけど、
やっぱそういうのも前の卒業生から、が売るとかっていうこともあるんですか？
でもちゃんとその大学の本屋さんで新しいと used
あるんですね、
両方売るけれども、すごいそれはもうショック、スティック、まあ、英語で言うとスティッカーショック。その値段見ると、
そんなに高いん
だ。そう、大変。
うーん、
そ それはあの大変。
学費に入れてほしいですね。
そうですね。うん、
桜ラジオ。
リスナーから質問があると聞いていますけれども、あの、牧子さんはどうやってその日本の伝統的なことをあのご存知でしょうか？
私そんなにあの実は自分ではあんまりそういうことを知らないと思ってたんですが、なんか今回そういう質問があったそうなの で多分前回 あのお葬式のことだったと思うんですが、多分私あのすごく田舎で育っているのは福島なんですね、の田舎 でやっぱりあの自分の祖父のお葬式とか、祖母のお葬式とか、そういうのにやっぱり出る機会があったっていうことだと思うんですが、あとはねこうすごく実はこうなんで常に私これどうしてっていうふうにこう疑問が
そうです、ね、
多い人なんですね。
そうですね。あとはなんかすごい興味がある人だけど、なんか知りたい知りたいというタイプですね。
多分それは多分あのお葬式とかその伝統的なことだけじゃなくて、多分ピラティスの仕事のこととかでも、多分普通の人よりはひょっとしたら興味がどうしてこうなのって思うことが、多い人なのかなっては思って、でそういう時にあのね、お葬式の時とかに枕元に大きなてんこ盛りのこういうご飯が置いてあったりとかするんですが、そういうのもあのただどうしてだろうと思った時にちゃんとね私はすぐあのおじさんとか、これどうしてとかっていうふうに聞くタイプなんですよね。
あ、それはいいですね、はい、でもよく知っていますね、
はい、そうですね。でやっぱり周りの人もやっぱりこう多分大々的にこうおじいちゃんおばあちゃん、それより、前の人たちからのそういう話を聞いたりとか、そういうことが多いからなのかなっても思います。
いいですね。でもそれは大事でしょ。だから日本はいろいろ、全部の国はいろいろあの面白い伝統的なことがあるから、自分の国の伝統的なことをよくご存知ですから、私たちも嬉しいです、
うん、そうですね。あの特にそういう行事で、まあ、あのいろんなそのことっていうのは地域によって、やっぱりちょっと例えばね、アメリカでもきっとここら辺と南部とでは違ったりとか、その違いをする なんで違うんだろうって思うのが結構昔からあのよく私も母親に怒られてたんですけど、どうしてどうしてどうしてどうしてっていう風に聞くのが口癖 で、うちの母にはよくどうしてっていう前に一回考えてから聞きなさいっていう風に言われてたんですけど、多分そういう疑問が多い人なんだと思います。
そう、でもそれはいいこと、で長期的に
考えて、で
もあのね、牧子さんのお母さんの気持ちはその場でわかるけども、長期的でそれはすごくあのいいこと。多分私たちの比べるとキムリーの方が牧子さんっぽい。
そう、
はなんでなんで、
だけどいつも怒られましたけど、もうちょっとおとなしくて、私はいつも Why? Why?
だけどね、キャサリンとキンバリは一緒だから、一人 Why? って言えば二人とも学べるからいい
ですね。そうそう、だけどもう別にやなりませ
んどういたしまして。
そうだから今実はそのピラティスの仕事もうすごく面白いと思うのが、やっぱり人間の体について、はい、どうしてだろうっていう、はい、ことがたくさんあるし、あと例えばね、私のバックグラウンドはダンサーなので、そのダンサーのための解剖学とか例えば、あった時にどうしてこれだとこういう病気になるのかなとか、そういうものをすごくこう探っていく、でそれで分かった時にああって思うのがすごく楽しくてやっている仕事なんですよね。
そうですね。だから本当にいつも自分の頭の中でもいいから、自分にどうしてと聞けばもっと習うでしょ、もっといい先生にインストラクターになれるとか、それは大事ですね
そうだからすごくあのそういうものを勉強して人に教えることもすごく好きだし、だから多分今の仕事にもそれはひょっとしたら生きているのかなっていうふうに思ってます。
桜ラジオ。番組では2人に聞いてみたいテーマを募集しています。お問い合わせは Eメールで qanda@sakuraradio.com qanda@sakuraradio.com までです。または桜ラジオのホームページ右上にあります情報提供フォームからお寄せください。さらに電話での問い合わせも受け付けています。電話番号は 212-986-9205 212-986-9205 になります。たくさんのご意見やご相談お待ちしております。またコープ姉妹が経営するピラティススタジオピラティスオンフィフスのホームページでは本格エクササイズビデオを楽しむことができます。腕のラインの作り方やヒップアップなど気になるフィットネス情報が満載。日本語バージョンもありますのでご心配なく。1ヶ月 $12.99 で見放題、2週間のフリートライアルもありますよ。英語でピラティスオンフィフスオンラインと検索してみてください。